あのね、仏様を信じる心が、仏様を拝む心が、私たちにこう開けるっていうことはですね、どういうことかって言ったら、向きを変えることなんです。向きを転換。私たちは普段はね、世の中を見てるわけ。そして自分を見てるわけ。自分の体、年を取ったな。腰が痛くなった。正座ができなくなった。歩み方もこれは弱くなってきたな。自分を見てるの。特に体を見てます。今度は自分の心を見てます。いつじゃろうか。いつまで生きるじゃろうか。年を取ったな。人生早かったな。自分を見てます。そして世の中を見てます。そうするとね、激しいんですよ、世の中って。去年もですね、もう関東地方がすごかったですね、台風で。地震も大変だけどね、あんだけ泥が流れてきたらね、なんかもう、がっかりですよね。家の中が泥だらけですもん。あのね、仏教の言葉で、絞るって、四棒流って書くんです。四、棒、暴れ川のこと、暴れ川。もう激しい激しい暴れる川。なんだと思う？人生のことよ。私たちの人生ですよ。生老病死、生きるのも生まれるのも大変。一年一年大変。そして年を取る。また大変。そして病気をせなのな。そしてやがて静かに静かに自分というものが死んでいく日に向かって近づいていく。これをあれよ、あらら、あららって言いながらね、眺めてるわけですよ。そうするとね、ああ、そうだったか。この人生という世の中には何一つ本当に安心できるものはなかった。体、昔は病気もせんかったけどな。働いても働いても、一晩寝たら、目が覚めた途端に、すっかり元に戻って、また頑張れたけどな。この体も、もう頼りにならんことなきたな。そして田んぼや畑。昔は若い頃はね、広い方がいい。もうどんぼでも作って、頑張ろう頑張ろうって言ってたけど、もう、こんなたくさんな土地は私は自分じゃでけん。お金を出して人に頼まないかもとなった。今まで嬉しかったのが、こんなもん苦しみに変わってきた。お経に書いてあるよ。田がある人は田を憂う。田んぼを持ってる人はね、田んぼが悩みの種に変わっていくって。家を持ってる人は家が悩みの種に変わる。従業員を雇ってる人は、あそこは従業員がいっぱいいらっしゃるから、社長さんは楽じゃろなーって人は言うけど、そうはいかん。給料払わないかん。社員を育てないかん。せっかく育ったかと思ったら、パッとよその会社に行かれたら、あららら、また一からじゃ。社長さんも大変。従業員の下の人たちも大変。どの仕事も大変。だからね、田があれば田を売れる。家があれば家を売れる。使用人、従業員がおったらこれもまた楽じゃないって。決して楽じゃない。じゃあなかったら、家がなかったら、私は家もない。アパート暮らしじゃ。これもまたね、悩みがあるわけ。私は田んぼがない。田んぼがなかったら、お金で米を買わないかんから。これも大変って。だからね、人生はどっちに転んでも悩みばっかりですがよって書いてあるよ。2000年前のお経。全然変わってないの。こんなに便利な世の中になってもね、人間の悩みってのは何にも変わってないの。 そしてあれよあれよっちゅう間にどんどんどんどん過ぎていってね、変わっていくわけ。去年はラグビーでした。こんな今年はオリンピックです。夏頃まではオリンピックでいくけどね、終わったらねガタッチくるよ。ね、もうオリンピックの話はせんよ、みんな。たった半年でぐいっとまた世の中変わっちゃう。どれもこれも変わってばっかり、政治も経済も世の中も、今年の天気はどげになるか、地震が来るか、台風が来るか、変わり続けていってね、まるで暴れ川のような人生じゃって言うんで、絞るっていうんです。その中で私たちはいつも心がね、静かにならんのですよ。一つも、どれ一つ、これだけは間違いがない、頼りになるっていうものはね、一つもなかったって。このことをですね、私たちの親鸞聖人って方が、歎異抄という、唯円というお弟子さんにですね、こう言ってるんですよ。煩悩具足の凡夫、悩み多い私たち。欲も多い、愚痴も多い、悩みも多い私たちは、固く無常の世界は、固く無常の世界は、よろずのこと皆もって空ごとたわごと、まことあることなきに、ただ念仏のみぞまことにておわします。私たちは人生という今家にいるんです。人生という家にいるの。ところがな、こうやってな、窓を開けてな、あらら、あらら、オリンピックが来た、あら、台風が来たって、外ばっかり心配しているのは、この人生というような、後ろを見ないんですよ。後ろを見たらね、この人生という家はね、火がついちゃったって。固くっていうんです。これ、お経の言葉です。自分という人生がね、火がついてるのに火がつかんわけですよ。人のことはわかっちゃうとよ。またこの頃、谷頭じゃ葬式の看板が出たなって。谷頭を通るたびに、葬式の看板が立ってるが、95やったい、87やったい、毎月から次に亡くなるが、1月から葬式が多いなーってな、窓から外にな、首出してな、世の中を見てるけどな、自分という家がな、火がついちょるちゃけ。固く無常の世界は、どんどん過ぎていく。常ということがない。大丈夫ちことがない。そこに、私たちはおるちゃけですよ。よろずのことを皆もって、空ごと、たわごと、まことあることなきに、っていうのは、よくよく考えてみたら、どれも頼りならん。昔のね、お説教でこんなの言ったよ。朝顔は、バカな花だよ。根もない竹に、命までもと絡みつくって。夏の初めにですね、朝顔を植えるんですよ。どっち側に植えるかって言ったらね、日当たりのいい南側に、縁側に朝顔を植えるんですよ。日よけになるから。カンカン照りで家に日が照ってくるからね、こっち側の南側に朝顔の鉢を植えてな、竹をな、切ってきてな、根がないの。根がな、切ってきたイラサだけをね、こっち屋根に立てかけるわけですよ。そしたら、朝顔がね、ぐるぐるぐるぐる巻きながらね、ずーっと登っていくわけ。上に、上にって。そしたらね、ちょうど夏はね、カーテンの代わり。日が差し込まないからね、ああ、涼しい。これでこれ日当たりがだいぶ和らいだから、よかったねーって思っちゃったらですね、しかも花も綺麗だからよかったんですけどね、秋が来てね、10月頃、コオロギがね、リンリンって鳴く頃が来るとね、これは寒いし、邪魔やって。でね、この竹ごとね、まくじったのをですよ、巻きつけたのをですね、これを外してですね、捨てる人はおらせんわけ。もう竹ごと全部、さっちまとめてね、畑の隅にボーンと持ってってね、火をつけてね、パッチ、捨てられていくの。朝顔はバカな花だよ。根もない竹ね、ちゅうこと、やがて捨てられていく。今まで一生懸命頼っていた竹が、夏が過ぎてしまったら邪魔者。それも知らずに一生懸命登っている姿に、朝顔じゃないんですよ。 朝顔は綺麗ですよ。バカじゃないですよ。人間のことよ。お金があれば大丈夫。お金があれば大丈夫ってね、ウィンウィン登るわけ。この頃はね、お金持ちしてんな。ちょっと桁が違ってな。500億円とか1000億円ってもうちょっとおごってやね。何もすることがなくなってね、もう自家用ジェット機までもちょっとよ。ね、自分のジェット機も持っててね、ついでも足らんげな。まあ、人間の欲求な。こんならロケットで月に行くといけな。なあ。そんなことまで言い出したよ。それでも人間足らんのよ。人間の欲求あたり足らんのよ。それでもね、その人もね、やっぱり年を取って病気をして死んでいくわけ。だから、この世中とこには私を本当に安らかにするものはなかった。私を本当に安心させるものはなかった。って言って、ターンするの。向きを。ああ、永遠な安らかさが欲しい。生きても死んでも、心が安らかである。永遠な静かさが欲しい。安らかな心になってみたい。どうするかと、ターンするの。こっち向きに。展開。これを宗教というのよ。この世中とこは私を静かにはしてくれない。いかがですか？そして、向きが変わったことをね、仏様に向かって、あなたの心の窓が開いたことなんですよ。信仰心っていうのは。パッて、お助けください。私に安心の心をください。安らかな心をくださいってね、パッて開いたの。そしたらね、仏様がニコってされるわけ。わかったか。よかったよかった。間に合ってよかった。これが間に合ったってことよ。本当の間に合ったの今これよ。間に合ってよかった。忙しいばっかり、仏様に背を向けたまんまで死んじゃならん。それじゃもったいない。間に合ってよかった。ようこそこっちを向いて心を開けてくれたね。あのね、人生というパズルはね、欠けてるものがあるから、仏様を拝む心がなかったら、何十回並べ替えてもね、パズルが足らんとですよ。欠損パズル。お金も儲けた、家も建てた、子供も育てた、子供もよか会社に入った、全部数えて並べてみてもね、安心できない。抜けてる。肝心な部品が抜けてるの。何が抜けてるかってのはね、仏様がおっしゃるのよ。お前はどこから生まれてきたか分かってるか？お前の命はどこから来たか？そして人生というところに来たんだけど、どこからこの命は来たの？いえ、私は生まれて始まったんですが、違う。いや、違うって。この世で始まったんならお前にボタンがついとるはずやろって。スタートちゅうボタンが。ね、スタート。生まれてきて、来たんならよ、命にボタンがあるはずやが、どこにあるかって。車にもボタンがありますよ。テレビにも、エアコンにも、扇風機にも、全部ボタンがありますよ。物質だから、物だから。ところが私たちの命はね、ボタンがないの。ずーっと続いてきた。生まれる前は、とつき10日はお母さんの中で、もうスイッチが入ってました。スイッチっていうのがないんですよ、私たちの命は。その前はおじいさん、おばあさんの中におりました。私はおじいさんと似てるんですよ。読む本がそっくり。この人が読んでる本がそっくり私と。あの人に僕はそっくりなんだ。あっちが前だから。ね？そっくり。うちのおじいさんはね、車持ってませんでしたからね。都の城のお寺で住職の集まりがあるんですよ。そしたら宮崎交通のバスがここから、都の城から来て、 この門でターンしてたんですよ。で、バスにも車掌さんがおって、ピッピーピッピーピッピーって笛吹きながらバックしよったんですよ。そのバックするまでね、この本堂の階段のとこでね、本読んでたんですよ。そして、居眠りが始まるんですよ。読んでる本はトルストイとかね、哲学の本とかね、すごいのばっかり読んでるんですよ。で、細いね、鉛筆もね、普通の鉛筆よりもっと細いね、赤鉛筆で、きれいに丁寧にこう、線を引いてね、って考える人やったんですよ。そういう人が、車掌さんが、ピッピー、ピッピーってバスがこう来るとね、はって目が覚めてね、行ってくるんですよ。そしてね、住職さんの会議が終わってね、帰るときは、宝楽饅頭、あったんですかね、大丸のそばですよ。あの、白あんことね、あずきあんこを買ってね、お土産に買ってくる。まだ、ついた頃はぬくもってるわけ。それが嬉しかったの、私は。え？それが、60年前ですよ。もう60年前よ、もう。まだ覚えてるよ、それは。え？だから、私の命はね、どっから来たかって言ったら、生まれてから来ましたじゃ、つまんとよ。レントゲンで撮っても CD で撮ってもね、あなたの体にどこにもスイッチはないよ。これが命の不思議なの。スタートボタン、オンとオフ、ないの。じゃあどっから来たか。おじいさんの中にいた、おばあさんの中にいた、その前はずーっと遡ってもどこって言えんの。だから私の本当の実家がわからんままなの、今んとこ。いい？次。じゃあこの命が今度は100年ぐらい生きて、まあ良ければね、本当は明日かもしれん。ね。お葬式の時言いますよ。我や先、人や先、今日とも知れず、明日とも知れず、遅れ先立つ人は、元の雫末の露よりも茂しと言えり。私が先か、あなたが先か、今日かもわからん、明日かもわからん。年寄りが先ともわからん。若い人が後ともわからん。いつかわからんという命を生きてるんだけど、最後にどこに行くかがわからんの。これが抜けてるわけ。前も抜けてる。後ろも抜けてる。そしてそれじゃあ人生という絵は完成しないんです、これ。なんぼ並べてもね、スカスカなのこいつ。だからなんとなくね、心がざわざわざわざわしてね。はらら、はらら、また一年が経った。はらら、はららって言ってて、静かにならんのよ。それがね、ああ、それが私だったって気がついたらもう閉めたもの。気がついたら閉めたものよ。ね、向きが変わるわけ。永遠な安らかさが欲しい。生きても、穏やか。生きていきたい。死んだら私の行くところがどうか明るいとこであるように安心して死んでいきたい。この世にはその答えはなかった。ターンするの。そしたらね、ほら、阿弥陀様のお姿がこうなんです。先ほど言いましたでしょ？お姿をちゃんとまっすぐ見てから、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏と、阿弥陀様のお名前、名号と言います。を唱えて声に出して拝むんですよ、言いましたね。このお姿はね、来号ちゅうお姿なんです。来号院っていう。来て、迎えて、助けるぞちゅう印。これ約束です。因というのは約束です。間違いありません。だから、いろんな仏様の姿があってね、これ禅定、私は静かですよ。これ座禅の時の、こうするの。おへその下にこうするの。ってね、座禅をする時の手はこうなんです。だけど、仏様にもなってしもうた。 全く最高の仏様になってしもうたらね、私たちのところにね、来てくださるわけ。悩みの多い、一人ぼっちの寂しがり屋の私の方にね、来てくださるから、来ちゅうの。で、そのままを迎え取ってくださるから、ごうちゅうの。で、この手がこうなっちゃう。この世にはね、私の答えはなかったのよ。私を丸ごとね、丸ごと受け止める答えはこの世になかったの。だから仏様こうじゃん。お前はね、私のところから来たんだよ。お前はね、仏様の命からこの世に今やってきてるんだよ。だから、お前のふるさとは、南無阿弥陀仏じゃ。仏様じゃ。お前は仏様の南無阿弥陀仏の家から今人生というところに来たんだ。大丈夫。我が家があるぞ。これが始まりの答え。こっちはこうなっちゃう。この人生がどこに行くかはもう決まっとるよ。いいか？この世はね、仲良く、明るく、喜んで、長生きをしておくれ。そしてね、死んでいく向こうはね、死ぬんじゃないの。我が家の仏様の家に、もともといた家に帰るの。命の家に帰るの。それがこっちこうやって。もう約束はできてるからね。どげん言うなしたら、それが聞こえたら、一晩寝て考えるって言う？はいちゅう？どっち？どっちか言わんねん。はいやろね？うん。どげんですか？どっちな？
どっちやろ？はいちゅうやめ
とき。うん？まあ、二、三年考えてみますわちゅう？これをね、それでもね、それでもね、自分を花さんのね、疑いちゅうの。疑いって言ってもね、この人は泥棒かな、この人はオレオレ詐欺かなっていう、仏教の中での疑いっていうのは違うんです。疑いじゃ何か、自分を話さん。あ、そうですかって一瞬自分を忘れるわけ。あ、そうなんですか。考えたこともなかった。生まれる前にどこにいたか。考えたこともなかった。お母さんのお腹から生まれてきた、そこからしか考えてなかった、私は。死ぬ。あ、人は死ぬな、分かっちゃったけど、自分が死ぬなんて考えたこともなかった。ね、考えたくもない。私がね、一瞬、はってね、力が抜けて、あ、そうだったんですか。私の命は、あなた様だったんですか。ほら。私の命は、あなたのところから、あなたの命をいただいて、ここに来たんですか。あれ、まあ、もったいないことですが。あ、そうですか。私の命は、お墓に行くんじゃない。火葬場に行くんじゃない。我が家に帰るんですか。そして、あなたと一つの永遠の命になるんですか。みんな同じところに帰るから、先に行かれた父さんや母さん、旦那さんと、また向こうでも同じように会えるんですね。あれ、知らんかった。ああ、驚いた。あ、よかった。はい。これが信心ちゅんです。どっち？はいちゅう言わん？はいちゅうあんねん。ね？はいちゅうんだよ。うん。あれね、考えても考えてもね、答えは出らん。この頭ではね、1たす1の答えは出るよ。2って。でもね、生まれる前はどこにおったかっていう答えは出らん。死んでどこに行くかっていう答えは出らん。これが抜けてるわけ。私たちの人生に。そしちゃあね、物じゃ、お金じゃ、あ、病院じゃ、薬じゃ、長生きせんな、長生きせんな、癌になっといかん、癌になっといかん。これやってるけどね、とも穏やかじゃないのよ。ね？もう夜はこんなことしちゃいかんよ。夜は、シエコさん、シエさん。だるど。 朝めず考えちゃってんな。何も出てこんよ。答えは。だからな、いい？あ、そうやったら、もう、私は還元値、なったわけ。もうそげな、昔ことは、はい、丸投げ。丸投げ。あなた様にお任せ申しました。私は一日一日を穏やかに、ああ、今日もよかった。ああ、今日もよかったって、生きるだけにいたします。よいか？これを新人欠場中です。楽になったのよ。持て余している荷物をね、全部投げ込んでしまったの。仏様の手の中に。解決できんやから。これ私が言っとるんじゃないよ。親鸞聖人のお師匠様は、法然様です。法然様がね、80歳で亡くなる2日前。もう病気のとこですよ。法然聖人。親鸞聖人をね、何万ダブに導いたお師匠様。親鸞様からしたらですね、阿弥陀様の生まれ変わりやったて。本師元空今さずば。元空聖人、法然様がおられなかったら、私は迷いから抜け出すことはできなかった。死ぬまで真っ暗な人生で終わるとこやった。それが法然様に会うて、お念仏という道が開かれた。何度思い出しても嬉しい。何度思い出してもありがたい。これが親鸞様の90年なの。90年経っても嬉しいの。これが出会いなの。よかった。よかった。その法然様がね、亡くなるときですね、劉寛かなという弟子がね、お師匠様、亡くなる前にもう一遍私たちにあなたの救われていかれました。亡くなる、もう、あと復活で死ぬよ。1月25日やったかな。建暦2年正月23日。あと復活で死ぬの。建暦2年正月1月23日。紙を渡して筆を渡してね、あなたの遺言を書いてくれちゅうわけ。こいつはバカだなぁ。な、本当の坊さんこんなことせんよ。こんなのはね、茶の帯話で終わらしてんの。ね、私と私の師匠なんてそうよ。私と私の師匠はね、エビの高原の国民宿舎があるでしょ。あそこの露天風呂でね、先生、ここはこうですかね、ああですかね、と。あ、それはこうじゃって。鹿児島空港に送っていくときね、今回ここが面白かったけど、ここはどうですかって。あ、これはこうじゃ。こんな鹿児島空港でね、飛行機待ってるときね、私が言うたんよ。先生はね、かわいい人よ。大峰明って。おじいちゃん、90で死んだの。鹿児島空港でね、レストランがあるでしょ。先生何を食べますかって言ったら、あ、ピザとって言って、あの人にドイツもパリも行ってますからね。ベレー帽かぶってるの。頭がいいの。大峰明って先生は。もう日本で一番頭が良かったよ、あの人。何を聞いてもね、本は開かんって言うから。あ、それはねって言うんだからね。一つも威張ってないの。でね、この先生が言ったよ。僕ね、靴の紐結ぶとき転ぶんだって言ったよ。靴の紐も結ぶとき、頭が重いから。ね、僕ね、靴の紐結ぶときね、おってね、こう、頭が、おでこがいっちゃうんだって。だから、二人っきりよ。明日から勉強会よ。一晩前からね、コンディションを整えなくちゃいけないのね。飛行機から降りて、はい、喋ってください。それ、やっぱり、お師匠様に対してね、お気の毒ですよ。失礼ですよ。前の晩からね、はあ、明日から始まりますね。ああ、そうね、山が綺麗ね。ぼーっとね、山見とってね、話してたの。 で、鹿児島、終わって鹿児島空港行って、レストランでね、先生、時間があるけどなんか大阪に着くまでお腹空くよって。なんか食べませんかって言ったら、じゃあピザをもらおうかって。で、ピザの後ね、このなんていうの、フルーツのほら、アイスクリーム。パフェじゃないけど、なんていう？リンゴとかイチゴとかこのってて、これがこうソフトクリームがあるわけ。これを食べてね、この辺がクリームだらけになるの。クリームだらけなのよ。パクパクパクパク食べるんですよ。で、この辺がこうクリームだらけなわけ。で、僕はこうやって見ちゃってね、僕はコーヒー飲んでこうやって。まあ、飛行機に乗せるときはパッと拭いてやろうと思ってね。シャーン顔してね、こう、まあ、そん食べてるからさ、その時は拭せんのよ。ね、最後にパッとね、一瞬で拭いてやろうと思ってね、思っちゃってね、先生、先生、仏教はね、言葉が多すぎるんですよって。全部言葉を言ってごらん、もんと困るよって。阿弥陀如来でしょ、本願でしょ、お浄土でしょ、地獄でしょ、念仏でしょ、こんなのを全部並べてね、全部説明してごらんよ。頭が痛くなるよって。そして、死んでから助かるんですか？おかしくない？もうね、バカと言われてもいいの。お前まだ58にもなって、それもまだわからんとかち言われてもね、どうもないの？この際ね、もう二度とないチャンスだからね、全部言うわけ。相手パフェを食べた。ここ辺にクリームつけながら。で、僕は並べたの。先生、ここにコーヒー茶碗があるのよ。コーヒーのお皿が出てくるでしょ。お皿に乗って、コーヒーやら、コップがお皿に乗ってくるでしょ。これが、仏様の本願、私を助けるという願い。これが極楽浄土。これが、お念仏。これが仏様が呼んでくださる声。全部まとめて、スプーンがあったから、何万ダブでいいんでしょうって言ったの。一個よって。そしたら先生がね、美味しそうに食べてたのがね、こっちをぐっと見てね、昔からね、浄土真宗の新人は、芋の串刺し中たもんよ。終わり。二人の会はこれで終わり。はい、大阪に帰ってください。もう聞く答え全部聞いた。昔からね、浄土真宗のね、新人は、芋の串刺し中たもんじゃよ。言った。で、先生、時間が来ました。さあ、乗りましょう。こっちからティッシュを取って、パッと浮いてた。ポッポッ。さあ、お師匠様どうぞって。楽しかったね。で、中に入ったと。こっちが大阪の乗り口、搭乗口。だ僕には、さようなら、もこくん、大好きよって顔してなくてね。で、こっちに行きよるわけ、こうやって。反対の方に。で、俺涙流しながら笑っちゃったよ。大好きでした。今も好きです。だけどね、師匠と弟子の話っていうのはね、布団に寝てからするなっちゅうんですよ。私に言わせると。ね。何でも、パフェでもビスケットでも食べててもいいから、どんな時でも一番大事なことをね、もう二度とないチャンスってね、するのがね、盆算なの。ちゅうことを言っちゃってからこれを言います。この劉寛っていう人はですね、死ぬ復活前です。法然様、あなたの心の安らかになられました。本当に南無阿弥陀仏だけなんですかって聞いたわけ。で、紙と筆を渡したわけ。一枚起承文って言います。一枚。紙一枚に、我が人生80年の仏様に救われた答えは、これ一つじゃちゅうのを書かれたんです。もろこし我が町に、もろもろの知者の沙汰申さるる、観念の念にもあらず、念仏ちゅうても、 仏様の姿を見ようなんてことじゃないんだぞ。仏様の姿を夜布団の中でこうやって姿でも見てみようかいちょこじゃねえどち。また学問をして念の心を悟りて申す念仏にあらず、むっかしいことを覚えて、ああじゃったこうじゃったち理屈を並べて言うことじゃねえじゃどち。ただ往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申して疑いなく往生するぞと思い取りて申すほかは別に司祭はそうらわず、ただ口に何万だ何万だ何万だ何万だ、私のことを全部受け取ってくださる、生まれたとこはここじゃ、死んでいくとこはここじゃ、お前の全部はもう先祖抱きしめたぞっておっしゃってる姿に、あ、そうでしたか、吐いていって何万だ何万だぶという、それだけのことや。まだ聞くか、これ疑いでしょ、これ紙に書いてくれちゅんやから。念仏を信ぜん人はたとえお釈迦様一代の、お釈迦様も80年生きられました。そしてお釈迦様が残したお経は5048冊、読まならんよ、気が狂いますよこんなことしたら、そげな時間もねえもんな。その釈迦一代の方をどんだけ勉強したとしても、一文淵の愚鈍の身になして一文字も知らん、一文淵の一文淵の愚鈍、私は結局何度学んだも何度聞いても一つも覚えんかった、結構なことですが、結構なことなんですよ。あのメモして帰る人はなダメなんですよ。メモしたってね、どうせ読ませんってやかいな。お寺に来られてお持ち帰りはお念仏だけ、これが浄土真宗なんです。お寺に来られて何十回何百回来られてもお持ち帰りは何万ダブ何万ダブの念仏だけね。で法然上人こう言った、釈迦一代のどれだけ、お釈迦様ご一代80年説いたお経は5048巻、それをどれだけ学んだとしてもだよ。でも学べて言ってないんだよ本当は。学べて一文字も知らんという愚かな私ですという、そういう身になして、天入道の無知の友柄に同じくして、まあごめんなさい、女性のことを、まあ昔はちょっと男性寄りしたと思ったんでしょうね。天さん、天入道の無知の何も知らんという、その方々と同じ私だということ、同じだと、自分も知者の振る舞いをせず賢そうな振る舞いをするなって、愚かなままでお助けいただきますって、ただ一向に念仏申すべし、ただ一筋に何万だ分申しなさい、法然80年最後の言葉はこれじゃって言ってね、死んだのよ。見事です。だからね、その教えを聞いちょった親鸞様がですね、お年を取られた。そして和算を書かれた。法然上人に会うことができなかったら、私の人生は真っ暗やったで。心が閉じたまんま、苦しいまんまでね、死んでいくとこやった。それが法然上人に会って、お念仏を唱えられる人生に変わったで。いいですか。だからこうよ、私たちはだから仏様のね、仏様の心に飛び込まなかったらね、どうしても心がね収まらんのですよ。 数えてばっかりいるの。数える、比べる、測るという心がね、止まらんの、ここ。何でも数えてるでしょ？お金も数えてる。歳も数えてる。いつも数えるちゅう頭がね、止まらんの。比べるの。人はいいなぁとか。止まらんのですよ。だからね、騒がしいんですよ、心が。この幼稚とこありそっつも私をね、静かにしてくれんの。どげんですか？そげん思う？思わん？思う？自分のこの答え？あら、私のこっち嫌答えかって思う？ね？いや、これがね、あなたがおかしいんじゃないのよ。私も同じ。みんな人間でそうなの。人間の性質、これは。人間誰もね、そげなんことはねえち。私はもうすーっとね、もう綺麗な綺麗な心でね、もうすーっと澄み切った心でね、おりますよーっていうのは、おらんと。おらんたよ。お釈迦様もそうだったんだから。お釈迦様もね、もうね、苦しんだんだから。でですね、皆さん。だから、私たちはね、仏様とご相談なわけ。だから信仰心っていうのは何かって言ったら、あなたがですね、永遠の命の方にターンするの。向きを変えることなの。ああ、この世は激しいとこじゃったね。これからもまだしばらくはこの激しい世の中、生きることも激しい。歳も取る、病気もする。毎年襲いかかってくる自然も激しい。さっき僕は四つの暴流って書いたでしょ。この生きてるということはね、暴れ川の中にいるんだよって言ったでしょ。死亡るって死。人生が暴れ川なの。去年関東を襲ったあの暴れ川、家も何もかも伸び込んでいくあの暴れ川、これは仏教ではね、生まれてきて生きること、年を取っていくこと、病気をすること、死んでいくこと、つから次にね、問題が出てくるわけ。もうまたかよ、またかよっていうのが出てくるわけ。だからお経にこう書いてる。王朝、男子いる。四つをね、立つち。立つちことはね、ハラハラ、ハラハラってしてる心をね、ピシャッ。なんで立つかって。私の口から仏様が出るわけ。私の心が私の心じゃなくなるとき。私の心がね、私の心じゃなくなるときがあるの。お念仏したら。やってみる？ 3、はい。何万ダブ、何万ダブ、何万ダブ、何万ダブ、何万ダブ、ちゅう心はね、シエさん。あなたじゃないの。シエよ。お前は我が子じゃ。シエよ。一人じゃないぞ。ずっと朝も昼も夜も、真夜中も、私が守っとるぞ。シエ、家がわかるか？お前は、ここから来たんじゃ。仏様の命の中からね、人生に来たんじゃ。苦労をかけてすまんのって。だがな、また戻れるぞ。仏様の家に戻れるからな。必ず親に会えるぞ。という仏様が出てるわけよ。あなたの中に。あなたじゃないわけ。そしたらまたあなたが言うわけ。はいって。はいって言うからね、何万ダブチわけ。つまりね、あなたの中の命そのものの声。シエさんが頭で考えた声じゃないの。声が丸ごと出たの。生命の声。それがね、念仏ちゅうんですよ。そしたらね、私がね、パッて切れるんですよ。やってごらん、ほんなら。家でやってごらん。こないだね、これ言っておしまいね。新松さんって方が去年亡くなったんです。で、その奥さん、子供さん、ご親戚の皆さんがですね、毎週参って来られたんです。 人なんか、蓋なんか、身なんかで来られてね。で、私、身なぬかの時に、何万ダブ言うたらね、寝れるよと言ったんですよ。立つち話を。自分というものやったら芋づる式やって。山芋、芋づる式。一晩中やってるわけ。土下になんとか、今年生きちょとか、来年の生きちょとか、おいがさじゃろかい、大がさじゃろかい、お金がどかい、寝どかい、ずーっと芋づる式にやってるからね。これをね、王朝断シールっていうのは、スパーッと切ってね、もうよかろう。そこへんでよかが。これから先は、仏様の出番じゃ。何万だぶいご覧じ。寝がないよって言ったらね、4週間目にですね、それまでその人と話したことなかった。ガネを作ってきやった。ニカニカしながら、何万だぶいうことになったら寝がなったっつって。初めて口聞いたんですよ。で、その時こうやっておっしゃったんです。私の家は吉野本町です。もう近所がござありません。全部空き家か山です。だから夜になったら我が家以外は明かりがありませんって。ぐるーっと360度見渡してもね、電気はついとらんって。そこに85かの6からやったかな。おばあちゃんが一人寝とるんですよ。一人暮らしですよ。そりゃ怖いですよ。考え出したらキリがないよ。このまま今日今晩死んだら何日経ったら見つけてくれるじゃろうか。ここで具合が悪くなったら誰も救急車も呼んでくれん。どうなっちゃろうかち思い出してごらんよ。そりゃ寝れんですよ。それがね、3週間目の日にね、来てね、今晩からやってみようと思ったんだって。布団かぶって何万だ、何万だ、何万だって言ってるうちで朝まで寝ちゃったて。ああ、嬉しかったて。で、4週間目にガネでしょ。5週間目は手作りこんにゃく。6週間目は佃煮。毎週持ってきてね、嬉しいじゃない。そうよって。本当にね、お念仏がね、信じれたらね、嬉しくなるのよって。楽になるのよ。ああ、よかったと言えるのよ。だから皆さん、今日言うたね。仏様のお姿をね、よーく見てごらん。お前を丸ごと受け止めるっちゅうお姿なの。私たちはね、初めて自分がね、全部になれるの、ここで。世の中に向いたときはね、自分を隠してるわけよ。1割か2割だけ見せてんの、こうやって。どげんですか？私はずるいからそうよ。1割か2割こう見せててね、もう寂しがり屋でね、弱虫でね、悩みがあってね、ちゅうのはもう見せんの。指令書いてね。してるの。でもね、仏様の前じゃね、もう飾らんでいいの。寂しいですが、弱いですがって言っても、全然、そう、もうずっと前から知っちゃったって。大丈夫って。ね、左手は納め取って捨てないんだよ。お前のことをどんなあなたであっても受け止めるよっていうのが左手のこの姿。右手はこうやってね、もう大丈夫。いつも一緒にいてね、帰る家ももう決まっとるよ。何も心配いらんから。私に任せなさい。あなたがすることはね、一日一日を大事に生きること。そして、お念仏申すことよ。とおっしゃるわけです。だからね、仏様はね、いいですか？一本勝負なの。仏教、浄土真宗は。二つ持たしたらまた苦しむの。恋か自念地。どっちかを取れよち。だからね、お念仏一つで大丈夫よ。あとはね、体を通すことなんです。体を通すの。漢方薬もそうでしょ。飲まんくすりゃ効かんよ。な？体を通すしかないんだよ。何万ダーブ、何万ダーブ、何万ダーブ、何万ダーブって。そしたらね、あ、わかったって。あ、根がなったってだけ。てか、この人はね、体を通したんですよ。今晩やってみようって。やったらね、本当に寝ちゃったわけですよ。だから、お寺参りのお土産は、 お念仏一つなんです。これが一番いいんです。あとはあなたの中でね、ふわーってね、膨らむわけ。あなたの中でね、パーってぬくもるわけですよ。じゃあ、まだまだ寒い日が続きますので、どうぞ皆様、お体お大事にお過ごしください。